今こそ救いの日と言って私たちは日々を生き、キリストの救いの恵みを隣人たちに告げ知らせています。それでは私たちが言ってますこの救い、キリストの救いというのは一体何なのでしょうか。それは例えば今日来る津波が完璧に予報されて町の人全員が救われたとか、今日人生で最愛の人に出会えてこれからの私の人生は救われたなどといったような話ではありません。今申し上げたようなことは、まあ、それはそれで喜ばしいことで、そういった出来事の一つ一つもキリストからの恵みだと言えるかもしれません。しかし今こそ救いの日と私たちが言っているのは、キリストの救いによって私たち人間は最後の最後まで永遠に救われて永遠の命に生きるようになるという、格段に喜ばしい出来事なのです。キリストの救いとは、私たちが自分自身に信頼して生きるのではなく、キリストに信頼して生きるようになることです。パウロというキリストの使徒は、今日の聖書箇所の一つ前の15節で、キリストが死んだのは私たちが永遠に生きるためであり、生きている人がもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んでくださって復活してくださった方のために生きることなのですと明言しています。キリストを信頼するということは、十字架で死なれたキリストに十字架のところまで従っていくというところことです。そして十字架の下で我が身を顧みて、主よ、私はあなたの裁きを望みますとキリストに告白して、そしてキリストに我が身を委ねて、この我が身が打ち砕かれて、そして自分の罪も打ち砕かれて、そして自分に代わって罪を背負ってくださったキリストによって自分の罪が許されて、清い心と体にされて、また立ち上がらされるということです。キリストは私たちが自分の罪を心から悔い改めるとき、私たちをキリストと一つのものとしてくださって、キリストの憐れみと慈しみのうちに入れてくださって、私たちは永遠のキリストの命に生かされるようになります。洗礼を受けて今こそ救いの日と言っている私たちクリスチャンは、今日もまたこのように隣人たちに語ってまいりたいと思います。パウロがこの地上を生きた頃、クリスチャンという呼び名はまだ普及していませんでした。一般的ではありませんでした。では当時のクリスチャンはお互いにどう呼び合っていたんでしょうか。このことははっきりとは分かっていませんが、今日の17節でパウロが言っています。キリストと結ばれる人というのが、クリスチャンのことを指していると言えるでしょう。日本語でキリストと結ばれる人と言いますといささかまどろっこしいですが、これを英語で言えば In Christ in Christ という簡潔に言い表せます。まあ、ともかくパウロたちは自分たちがクリスチャンであることを認識するためにお互いにキリストと結ばれる人と言って分かり合っていたのでありましょう。このキリストと結ばれる人という表現はとても直接的で分かりやすいと思います。私たちはキリストと結ばれて In Christ、 キリストのうちに生きるようにされ、またこの教会というところもキリストの体であり、私たちはキリストの体の一部分とされているということです。そしてキリストが私たち一人一人のうちに住んでいてくださるとも言えます。このようにイエス様は私たち一人一人と一つとなって共に歩んでいてくださるインマニュエルの神様なのです。クリスチャンと言いますと、例えば日本の中で、あるいはこの町の中で特有の色合いと言いますか、意味付けを良くも悪くも与えられていることでしょう。例えばクリスチャンは礼儀正しいが気ぐらいが高いなどと隣人たちから評せられることがあるかもしれません。ですから私たちクリスチャンは今一度パウロが言うところのキリストと結ばれる人 in Christ という呼び名に立ち返って、キリストのものとなった自分自身を振り返ってまいりたいと願います。私たちがキリストのものとなる、キリストと一つとなるというのはどういうことでしょうか。それはこの世界のすべてのものがキリストによって一つとされていくということです。そしてすべてのものは新しく創造されたものとなるのです。17節に、古いものは過ぎ去り新しいものが生じたと書いてありますが、私たちも含めてすべてのものはキリストによってそのように新しく創造されていくのです。それは今の世の中で力を振るっているいわゆる同調圧力などとは似ても似つかないものです。イエス様が私たちを一つとされていくその仕方のイメージは、イエス様がおっしゃるいわゆる面取りがひなを羽の元に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことかというふうにイエス様が言われていることからも知られるでしょう。このようにイエス様は面取りのごとく私たち一人一人を呼び集め、情愛を込めて養い育て、全員を一つのものにされようとしているのです。そしてその新しく創造された世界というのは、聖書の中のイザヤ書65章25節で記されているように、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないという、まさに人間の思いをはるかに超える主の平和が実現をした新しい世界の到来となるのです。 さて私たち一人一人もこの主の平和が実現した全く新しい創造された世界に入るように入るようにとここに呼び集められています。そして今日の聖書箇所の主題として語られています和解させる任務を私たちは一人一人が担っているんです。18節に神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する務めを私たちにお授けになりましたと記されている通りです。ただこの和解という日本語を俗世間でいうところのいわゆる仲直りというような意味合いで捉えますと少々誤解を招くことにもなりかねません。では聖書が言うこの和解というのがどういう意味かといいますと、イエス様は私たち人間全員を面取りがひなを羽のもとに集めるように身元に集めて私たち人間を一つにされようとしています。ですから私たちもキリストのために奉仕してその一つとされるための役を担いなさいということなのです。ですからたとえ私たち自身に仲直りする力やチャンスがなかったとしても私たちはキリストの使者としてこの務めを担っていくとき、かえってキリストによって和解させられ仲直りをさせられるということもあると思います。このコリントの信徒への手紙2の中にはパウロがかつて滞在しましたコリント教会の信徒たちと和解をするために彼が心を尽くし力を尽くした姿が描かれています。それは言い換えますと教会の信者同士でもキリストにあって一つになっていない和解をしていないということですけれども、ではどうしてそんなふうになってしまうんでしょうか。その理由の一つとして私たちには人それぞれの個性ですとか体験が主なる神から与えられているからでありましょう。例えばパウロという人は、そのパウロの性格は16節に端的に言い表されています。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません、肉に従って知ろうとはしませんとパウロは語っています。パウロはこのように肉に傾きがちな罪に傾きがちな肉を離れ、肉ではない霊、つまり聖霊によって満たされて地上生涯を歩んだ人でした。まあ、クリスチャンなら誰しも聖霊に満たされて日々生かされるものではありますけれども、パウロの場合はこの地上で聖霊に満たされ聖霊の賜物を受け渡す歩みを誰よりも熱心に行ったのでした。一方でパウロのようではない人がいたことも聖書には記されています。十二使徒たちが聖書には出てきますが、彼らはこの地上でイエス様といつも一緒にいた者たちであり、十二使徒はイエス様と生活を共にしたのであります。つまり 十二使徒たちは生身のイエス様をよく知っていたのです。イエス様と共に旅をし、そして食事をし、寝床を共にしたのです。ですからそんな彼らとイエス様との出会い方はおのずとパウロとは異なり、イエス様が天に昇られた後のイエス様との在り方もまたパウロとは違ったところがあったのでした。彼らはこの地上でイエス様と生活を共にした、いわば生き証人であります。ですからそのイエス様との実体験を重んじて、イエス様があの時こうされたとか、イエス様と共に船出をした時ああだったとか、あの時こう言われたんだとか、あの時イエス様は寝てましたねとか、そういう直接的な見聞を重んじて、そのことを語り伝える使者とされていたのでした。このように使徒と言いましても、その経験や性格は人それぞれでありまして、キリストから与えられている役割もまた人それぞれなのであります。さて、振り返って今の私たちはどうでしょうか。私たちもパウロと同じく生身のイエス様と行動を共にしたことはありませんけれども、十二使徒たちからの語り伝えによりまして、イエス・キリストを信じ、キリストと一つとされているのではないでしょうか。また生身のイエス様は知らないけれども、聖餐やそしてキリストのお祈りのうちにいただく食事の場に招かれることによって、隣人たちを通してイエス様に触れるといった経験がないでしょうか。このように私たち人間は人それぞれ違っていますから、そんな私たちがキリストと一つとされ和解されていく仕方は、時に応じてまた人に応じてそれぞれであります。そしてそんな一人一人違った個人の集まりである教会の中にあっても、対立や摩擦が起こることがあります。聖霊に満たされたパウロは教会の中で大胆にキリストの和解の務めを果たしました。彼はキリストに代わってお願いします、神と和解させていただきなさいと語ります。それでも彼がそのように自分の仕方で熱く語れば語るほど、彼が受けた苦難、欠乏、行き詰まりは深刻になっていったようです。ではなぜ今や恵みの時、今こそ救いの日と、このキリストとの和解を説く務めがこんな辛い状況をもたらしてしまうんでしょう。それはこの和解の恵みが人からの恵みではなく、まさに主なる神イエス・キリストからの恵みであることに関わっているでしょう。冒頭に申し上げましたように、私たち人間が受けようとしている救い、キリストの救いとは、この地上で命が長らえるですとか、幸せな日々を送れるとかいったことをはるかに超える、キリストから受ける永遠の喜びであり、慈しみ、憐れみであります。 私たちは新しく創造され、その主の平和が完成した新しい世界と一つとされるのでありますけれども、それは人と人とが仲直りしたというレベルをはるかに超えるキリストから与えられる恵みによって実現する世界全体の平和であり、そしてその主の平和が実現するまでには個人として立っている私たちは苦難、欠乏、行き詰まりの場所に立たされてしまうことがあります。しかしキリストに信頼し、最後の十字架の時にまでキリストに従順に付き従っていく者には復活の命が与えられます。そして全ての機会を無駄にされないキリストの恵みが私たちにますます次から次へと与えられ、その苦難を通して私たちの和解の務めは遂行されていくことでしょう。なぜならばその苦難の中でこそキリストの救いは実現されていくからです。私たちは今日も今や恵みの時、今こそ救いの日と隣人たちに語りながら、いついかなる時にもキリストからの恵みの上にさらに恵みを受けて、全世界が新しく創造されるその時を目指して共に歩んでまいりましょう。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神よ、今日はこのあなたの主の日にあって私たちをこの木月教会の会堂に招いてくださり、あなたの御前にひれ伏し罪を悔い改め、あなたによってまた新たにされて新しい命に歩み出すことができます。幸いに感謝いたします。御子イエスはこの世に下ってこられ、私たち人間の死を滅ぼし永遠の命を与えてくださいました。私たちはそのことを固く信じ、それぞれの十字架の時までイエス様に従順に従っていくことができますように、今こそ救いの日と折が良くても悪くても隣人たちに告げ知らせていくことができますように、私たちを導き励ましてください。あなたの罪許された、あなたに罪許されて、私たちはあなたの慈しみと憐れみと喜びのうちにいます。あらゆる生活、どんな時にも、子供たちといる時にも、また家庭にある時にも、私たちをあなたの喜びのうちに置いてくださり、どんな苦難をもからもお救いください。どうか私たちを平和を作り出す器として用いてください。今この地上においては戦争、争い、不和、絶望の状況があちこちに多く行き渡ってしまいました。その中で愛する人と離れ離れになり悲しんでおられる方々、また憎しみあって悩んでいる方々をあなたが癒し慰めてください。あなたの喜びのうちに入れてください。あなたを信頼する信仰をどうか一人一人にお与えください。 あなたはこのような試練を用いても、あなたの試練の中であなたの救いを実現させてくださるお方です。唯一のお方です。どうかそのイエス・キリストに私たちがより頼んで、この一週間も歩んでいくことができますように。私たち最後の日までイエス様に付き従っていく信仰をどうかあなたが保ってください。またそのことをこの町にあっても、また職場にあっても、家庭にあっても、隣人たちに今こそ救いの人言って告げ知らせていくことができますように。今日のこの交換講談の時を覚えて祈ります。木月教会、別府不老町教会、宇佐教会、豊後高田教会をはじめ、各地に建てられていますあなたの体としての教会はあなたにあって一つであります。どうか大分県、そして日本、そして世界に建てられたあなたの教会が一つとなって、あなたを褒めたたえることができますように。どうか今あなたを知らず苦しんでおられる方々多くおられます。どうか私たちがその方々にキリストの御名と救いを告げ知らせていくことができますように。この1週間も私たちを豊かにその場でお持ちください。これらのことを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。